Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, Risna no minasan, kyo 2019 nen 4月 9日, getsuyobi wa watashi enda ga 1 jikan nihongo no hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, jujuite komento to samajama na Indonesia no chouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、高発3325kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。メラプティヒブイは4月10日に起動する準備ができたについてお伝えします。技術評価適用期間ベペペテは4月10日に津波探知装置またはメラプティV の起動準備ができていることを確認しました。ベペペテのハマムリザ局長は4月7日日曜日に V の設置はベペペテが所有するバルナジャヤ研究船を使用すると述べました。設置には約2-3日間の搬送が必要と推定されています。ハマム局長によると、今年ベペペテは3つの部位、それはアナクラカタオ山の地域、ブンクルの西海岸、そして西ジャワの南部を起動することを目標としています。それでは次のニュースです。インドネシアの靴生産は世界第4位になったについてお伝えします。2018年のインドネシアの靴生産は世界第4位で、合計14億ペアで世界の靴生産全体の 4.6% を占めています。産業省の中小企業多州多様産業局のガティ・ウィバワニンシ局長は4月7日日曜日にジャカルタで中国、インド、ベトナムに次いでインドネシアは世界で4番目に履物生産国に占めたと述べました。さらにインドネシアは8億8600万の靴を消費している4番目に大きい靴消費国でした。ガティ局長によると、現在インドネシアの履物生産の数は 18,687 事業に達しており、そのうち 18,091 の小規模事業、441の中規模事業及び155の大規模事業で構成されています。ガティ局長によると、何万もの事業が79万5千人の労働力を吸収しています。それでは次のニュースです。アンカサプラ第1は観光を促進し、ボロブドゥル管理局と協力するについてお伝えします。アンカサプラ第1株式会社はクーロンプロ号のジョグジャカルタ国際空港の運営及び10の湯泉観光地の開発を支援するため、タマンウィサタチャンディボロブドゥルプランバナンラトボコ株式会社と協力します。2つの国営企業間の相乗効果の形は、ジョグジャカルタソロスマランまたはジョグロスマラ で観光キャンペーンの所在を作ることです。これら3つの地域が象徴的なボロブドゥル寺院の主な魅力であると考えます。これは4月7日日曜日にジャカルタでの書かれた声明の中でアンカサプラのマーケティングサービス部のイーデフィスラジ部長が語ったものです。国際空港には観光の可能性を広げるためにタマンウィサタチャンディボロブドゥルプランバランラトボコ株式会社が使用できるブランディングの可能性のあるスポットもいくつかあります。タマンウィサタチャンディボロブドゥルプランバランラトボコ株式会社のエディ・セティジョの社長はジョグロスマルがジョグジャカルタと中央ジャワを訪れる観光客の入り口であると述べました。それでは最後のニュースです。電化を向上させるために国家電力会社はクブラヤで西カリマンタン第2の蒸気発電所を建設する予定についてお伝えします。子会社であるインドネシアパワー株式会社を通じて国家電力会社 PLN は近い将来西カリマンタン州のクブラヤのスガイラヤ地区のビンタンマス村で蒸気発電所 PLTU の建設を行う予定です。これは4月7日日曜日にスガイラヤでインドネシアパワー株式会社の建設部のアリ部長が語ったものです。アリ部長は西カリマンタン第2の蒸気発電所の建設により西カリマンタン特にクブラヤ地区とポンティアナクシーにおける電化率を高めるための政府のプログラムを支援できることを期待しています。彼はまた西カリマンタン第2の蒸気発電所の存在が新しい蒸気発電所が石炭燃料を使用することを考えると発電コストを削減できることを期待しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は国家利用士の日についてお伝えします。毎年4月6日にインドネシアは国家利用士の日を記念しています。2019年にこの記念日にはインドネシアの利用士の台頭を勢いとして使われて、特に利用士とその家族の福祉に関するさまざまな政府の政策に支えられています。2012年の食料農業機関のデータによると、インドネシアは水産物生産で中国とインドに次ぐ世界第3位にランクされていると示していました。この可能性はインドネシアの漁師が大量の魚を生産することを可能にし、それが最終的に彼らの福祉を改善する可能性があります。1945年憲法の第33条の第3項には地球と水、そしてそこに含まれる自然の富は国家によって支配され、人々の繁栄のために使われると述べました。それにもかかわらず、インドネシアの海洋資産の多くが外国の当事者によって支配されていることは否定できなくて、違法で自分の利益を優先するものも少なくありません。インドネシアは確かに豊富な海洋富を持っている国です。地理的にはインドネシアの領域の3分の2が海なので、土地よりも大きい群島の国です。これはインドネシアのほぼ全ての島に海岸線があり、その全長は約8万 1000km です。これはインドネシアが世界で 最も長い海岸線を持っている国としてカナダに次いで2番目にしています。この力こそがインドネシア経済を発展させる大きな可能性です。土地を超えるインドネシアの国の広大な海域はインドネシアが海洋部門で並外れた豪華さを持っていることを証明しています。魚、エビ、そして他の様々な種類の海洋動物などの海洋の富は外国の社会に非常に好評です。これは違法な漁獲によってインドネシアに対する犯罪を課すことに対する一部の外国または無責任な人々にとって最大の魅力です。違法な漁業を行う外国漁船に対する海洋水産省の逮捕はインドネシアの漁師のサービスと保護の向上に政府の注目の一形態です。外国の漁船による魚の盗難は確かにインドネシアの漁師の収量を減少させます。これらの逮捕は国の漁師の真っただ中に国家の存在を示しています。2019年漁師の日は特にインドネシアの海洋資産を違法に浚渫している外国船を追放し続けることによってインドネシアの漁師が自国で主権を握るための勢いであるはずです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1938年4月8日コフィ・アナンの誕生日から始めます。コフィ・アナンは1997年から2006年の間、第7代国連事務総長を務めたガナの外交官です。また、2007年からアフリカの緑の革命、ドメを率いました。アフリカの緑の革命、ドメは、飢餓、水不足、老少侵食と戦いながらアフリカの農作物や農園の生産量を増やすことを目的としている組織です。黒人の地位を高めたこの人物は1938年4月8日にガナのクマシ地域で生まれました。次に1946年4月8日、国際連盟の最後の会議についてです。国際連盟 LBB は第一次世界大戦後の1919年パリ平和会議の後に設立された国際機関です。この機関には武装解除、スーダン的安全保障による戦争の防止、交渉と外交による各国間の紛争の解決、世界的な福祉の交渉など、いくつかの機能がありました。 LBP 設立のアイデアは、アメリカ大統領ウードロー・ウィルソンによって創設されましたが、それにもかかわらずアメリカはこの組織に参加しませんでした。第二次世界大戦の勃発により、LBP は戦争を防止できなかったという現実がますます強くなりました。LBP は1946年4月8日、最後の会議を開き、中日後に正式に解散しました。最後に、2013年4月8日、マーガレット・サッチャーの死ぬについてです。マーガレット・セルダ・サッチャーは、イギリスの首相になった最初の女性であり、2013年4月8日に脳卒中のために87歳で死亡しました。1979年から1990年まで、アイ・アン・レーディの愛称で呼ばれたこの女性は、20世紀で最も奉仕する首相でした。彼女は今までにその地位に就いた唯一の女性です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Makan di resto terenak, membaca di sudut paling.Tenang menonton pertunjukan musik telusuri jalanan dari malam hingga pagi
kita pernah lama bersama semua titik di kota ini adalah kita walau kau putuskan untuk pergi cerita kitaBerpisah itu mudah, ah, ah.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はリズキー・フェイビアンとミカ・タンバヨンのブルピサ・イトゥ・ムダでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は補足品の輸出は20億米ドルを加えることについてお伝えします。補足品産業はその輸出額の達成を通じて国民経済に貢献する水力産業の一つです。これは国内補足品が世界的な競争力を持ち、中華価値が高いからです。これは木曜日にジャカルタで開催された2019年ジャカルタ国際補足品展示会の開会式で、工業省の中小企業多種多様産業部のガティ・ウィバワニンシ部長が語ったものです。工業省はインドネシアの補足品の輸出額は2018年を通して20億5000万ドルに達したと指摘しました。主な輸出先の国にはシンガポール、スイス、香港、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦が含まれます。これらの国々は国内補足品の総輸出量の 93.02% を占めています。ガティ氏は、インドネシアは現在、世界の市場で 4% 以上のシェアを持つ補足品の輸出国として、世界第9位にランクされていると述べました。これはインドネシアの補足品業界にとって生産性の向上と市場の拡大を継続する機会となります。したがって工業省は補足品業界の事業継続性を維持できるように原材料の入手可能性を保護することを決定しています。これらの努力に沿って、工業省はアラブ首長国連邦などの輸出先国における国内補足品の輸入関税の引き上げを提案しています。国内外の補足品業界の市場アクセスをさらに拡大するために、工業省は国内補足品中小産業が国際規模の展示会に積極的に参加することを促進しています。その一つが2019年4月4日から7日までジャカルタコンベンションセンターでインドネシア金と宝石の補足品協会によって開催された2019年ジャカルタ国際補足品展示会です。ガティ氏によると、この展示会は産業投資と補足品取引の発展にも重要な役割を果たしているということです。2019年ジャカルタ国際補足品展示会はインドネシアで最大の補足品展示会の一つで、補足品業界のビジネスマンのためのプロモーションおよびビジネスミーティングの場をメジャーしています。この毎年のイベントはこれまでに13回開催されてきました。今年は30の補足品の中小企業が 出展しました。その中にはスラバヤ、シドアルジョ、マラン、マタラム、ジョクジャカルタ、バリ、南カリマンタン、マルタプラ、デマク、バンドゥン、ボゴル、バンテン、アチェ、ショロ、ニシパプア、ブンクル、ジャカルタの企業があります。これでインドネシア語を終わります。
Kasihku terlalu cepat kau serahkan cintamu, tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang, biar ku sendiri. Sangka kau berbuat begitu, ku tak sangka malangnya nasibku.
お聞きいただいた歌はノアのビアルクセンディリでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日は南スラウェシ州のスラヤル島をご紹介します。スラヤル島はインドネシアの南スラウェシ州スラヤル総島地区にあります。この島は南スラウェシ本土から分離された島の一つで、スラウェシ島とタカボネラテとの間に南北に伸びており、約2000平方キロメートルの面積があります。西海岸と北海岸は砂岩層の険しい岩地であり、一方東海岸と南海岸の一部は傾斜したビーチで、生産林地と側規模の絵になっています。この島の特徴はメガネザルのようなさまざまな種類の興味深い固有の土足群です。この動物は灰色がかった肌をした赤褐色の体、大きな目と前方を迎えた幅の広い耳を持っています。スラヤル島のもう一つの特徴は、スラウェシのほとんどすべての部族、民族、宗教、文化がこの島にあることです。スラウェシ島の本土全体に居住する大部族であるマカサ族、ブギス族、マンダル族がここにいます。その自然の美しさに加えて、スラヤル島はゴンネカラという大型のドラ、スラヤル県知事の家、バカリナダンスなどの歴史的な遺物もあります。マカサル市からスラヤル外地区までは陸上交通機関でアクセスできます。その後ブルクンバ地区ビラのフェリー港からボントマテネクのパマタタ村のパマタタ港に渡ります。パマタタ港から弁天島で約1時間かかります。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Thank you. denganmu tenang, tak terfikir dunia ini. Karenamu tenang, semua hayal seakan kenyataan. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Karenamu seperti orang biasa. Aku berbeda, aku taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana. Berhayal semua tentang jiwa ku tenang.
Ima o kiki itadaita uta wa Citra Scholastica no Dulu Kita Nanti deshita. Indonesia より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
Voice of Indonesia。
Setiap waktu, setiap malam, hatiku tenang jika mengingatmu, oh sayangku. Ku butuh kamu. Saat hari lelah, keringat membasah, kau usah pelukku, nyaman di pelukmu, oh sayangku. Ku butuh kamu. Kita kan bersama, tak ada bosan, bosannya. Dulu kini hingga nanti, sampai kita tua.
お聴きいただいた歌はアリーカのルカでした。エヌニシアより世界へお届けしているボイスオブエヌニシアです。次は音楽の広場を中退します。
ボイスオブエヌニシア、
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲「ベンチウントクムチンタ」をご紹介します。この曲はポップジャンルでナイフバンドによって作曲して普及されました。この曲の歌詞に言われた通りに、愛は時々混乱し、何が起こったのかわからずに、誰かに今愛は苦しみに変わりました。ベンチウントクムチンタの曲はその後モダンクロンチョン曲に再配置されました。この曲はエガラトヤによって歌って、シンフォニークロンチョンムダオーケストラに伴奏され、聴いている時非常に快適です。それでは皆さん、最後はエガラトヤが歌ったベンチウントクムチンタを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は D Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。